皆さんこんばんは、ペルペルペルサです。さて、今収録してるのは、11月の、今日は14日月曜日と、もう本当に間もなくしたら15日日付が変わろうとしてるところなんですけれども、まあ、だいぶ寒くなってきましたけれども、皆さんご機嫌いかがでしょうか？まあ、本当に寒くなってきまして、最高気温もですね、とうとうですね、20度上回ることなく、15度とか16度とか、こういう最高気温になり、最低気温の方はもう10度を下回るという7度、8度あたりになってますけれども、非常に寒くなってきましたが、皆さん、お風邪など召されてないでしょうか？いかがでしょうか？まあ、こんだけ寒くなってきますとですね、まあ、ペルペルの方も、まあ、夜中はですね、この晩酌を毎日してるってことで、この間皆さんに言わせてもらったんですけれども、まあ、当てと言いますと、まあ、その、鍋物なのか、それとも、まあ、煮物なのか、おでんなのかわからないんですけども、そういうものに、まあ、この間言った時にはですね、まあ、チューハイ 9% 飲んでますよ、ライムとか柚子とかそんなチューハイ飲んでますよっていうことだったんですけれども、でも、こんだけ寒くなってきますと、まあまあ、ライムとユズのその 9% のチューハイでもいいんですけれども、でもですね、やっぱりもうちょっと温かいもんということで、チューハイですよね。チューハイをこう、熱燗にして飲んだりとか、あるいはですね、もうちょっとこう、本当に冬とか年末になってきますと、ペルペルですね、これ芋焼酎が結構好きで、まあ芋焼酎をこう、熱くしてね、熱燗で飲んだりして、結構なかなかですね、やっぱ癖のある味なんで、そんな一気に飲むことなく自分でこう、なんでしょう、こう、じらしながらと言いますか、こう、こう、ちょびちょび飲みながらというか、そういうちょびちょび飲みながら、おでんなり、煮物なり、そういうのをこう、ちょこちょこちょこ食べながらね、ホクホクしながら、でも今やもうなんと、こたつも出して、ストーブも出してますから、それで、こう、ぬくもりながら、まあ、YouTube で動画見たり、ね、たまには Netflix で映画を見たり、まあ、そんなことをしながら、まあ、ちょっとね、こう、寝る前の楽しみと言いますか、そういう感じのことをしてるんですけれども、さあ、皆さんはどんな、夜の楽しみ、あるいはその、この、なんでしょう、もう今、やっぱりこう、季節が変わろうとしてますからね、まさに。んで、もう、温度差も激しいですから、まあ、紅葉見られたりして楽しまれてるのでしょうか。まあまあその辺はいかがでしょうか。まあペルペルはですね、まあ今日、今これ収録するのは11月の14日ということで、まあ今日はですね、なんと株式相場ですね、日本の方は300円近く下がりまして、まあちょっといろいろ大きな動きもあり、まあ銀行株の方もですね、今日はちょっとえら下がってるでみたいなところもありましたので、まあ、皆さんですね、ちょっと心配されたりしてる方いらっしゃいませんかみたいなこともあるし、まあ、どんな感じで、株式相場と向き合われてますかみたいなところもありますので、まあ、その辺の話もしながらですね、ちょっと今日はまたお金の話というところをしたいと思うんですけれども、さあ、今ですね、なんと、アメリカの方では、まあ、CPI、まあ、消費者物価指数の方が、まあ、上がったものの予想よりはそれほどすごい上がり方ではなかったね、みたいなところで、まあまあ、ちょっとインフレもですね、収まってきたんちゃうかな、みたいな、そのあたりの、まあ考えがありまして、そうなってくると、もうFRB もこれ以上値上げするのをやめるんちゃうかな、みたいな、市場の、まあ、判断と言いますか、理解と言いますか、そういうものがあり、市場の方はですね、結構楽観ムードになって、FRB が利上げせえへんのやったら、もうこれ結構ですね、その企業にとっては自由にお金も借りやすくなるから、新しいことしようと思った時のお金も、まあ、そんなにですね、金利高くない中で借りれることができるから、いいんちゃうのみたいなところで、非常に楽観ムードになり、まあ、アメリカの相場が、もう1000ドル近く上がった時もありましたからね。で、それの煽りを受けて、日本の方も、まあ、上昇というのもありましたし、またですね、この、もうこれ以上ですね、アメリカが利上げをしないんじゃないかなっていう、そういう楽観ムードの中で、そんな風にして、もう金利上げへんのやったら、もう、アメリカの、ドル、今まで以上に高くなる必要になるんちゃう、ないんちゃうのみたいな。で、それで、利下げもするかもしれへんし、となってくると、やっぱり、行き過ぎたこの円安、150円、1ドル151円まで行きましたからね。 だから、これ行き過ぎてんちゃうのってところで、まあ、円が買われまして、急速に円高が進み、なんと、140円前後まで下がってくると、1ドル10円近く下がってますからね、これ。だから、それで、まあ、この急激な変化の中で、まあ、日本の方もですね、ちょっとためらいもあり、あるいは、11月のこのぐらいになってきますと、いろんな決算が発表されて、その決算がですね、はっきりと分かってきますと、これ、結構本当に難しいところなんですよね。これ、配当も高めますよ。利益も上がってるから配当も高めますよと言いながらも、もう材料出尽くしたな、みたいなところで株価が下がったり、これ結構難しいんですね、ほんまにそれで。で、株価、てかその利益が下がったんやで、ってことをちゃんと発表したら、いや、もうこれで悪い材料を出尽くしたってことで、また株価が上がり始めたり、と。この辺はですね、本当にもう不可解な上げ下げがありまして、もう理由は後付けみたいなところがあり、まあ何を信じていいのかわからないっていうのがこの辺の状況でありまして、まあとかくですね、やっぱりこう、なんでしょう、やっぱり自分でしっかりと状況を見極めて考えて、ね、他の人の言うのも参考にしながら、自分はどう考えて行動するのかみたいな、そういうことを問われるところもありまして、今日ですね、11月の14日月曜日はですね、なんと日経平均が300円下がったというところで、この300円下がったうち、大きな原因は何かと言いますと、ソフトバンクグループがですね、まあ、このソフトバンクグループだけで885円値下がりと、なんで 12.73% 下がったというところで、これがですね、なんと日経平均今日300円下がったうちの、もうここは時価総額が高いですからね。この日経平均では時価総額が高いところにすごく大きく左右されるところがありますから。このソフトバンクグループの850円の下げがすごい大きな引き金となって日経平均300円下げた中の120円下げがですね、なんとこのソフトバンクグループが原因じゃないかな、みたいなことを言われてまして。まあだからですね、まあ他もですね、まあそこまで他の業種大きく下がる必要はないんちゃうかなというところなんですけれども、でもですね、やっぱりそのなんでしょう、このソフトバンクグループの、大きな下げがきっかけで日経平均が下がり、その波がですね、やっぱりちょっとずつこれまで上がりすぎた銘柄について、あ、ちょっとこれもここでちょっと利益確定しようかな、みたいな。そのあたりも出てるんじゃないかなってあたりで、皆さんにお勧めしていた銀行株。これが今日ですね、結構下がりましたよ、というあたりで。まあ、と言いましても、皆さんにお勧めしたのは、まあ、ちょっと、もう一回ちょっと上げておきますと、三菱 UFJ フィナンシャルグループと、それから、三井住友フィナンシャルグループ、それから三井住友トラストフィナンシャルグループ、それから、青空銀行ジャックス、このあたりを、まあ、お勧めして、銀行株っていうのは、まあ、マネマシン、配当っていうのをこう毎年ですねちょっとずつもらうというマネマシーンにとっては本当にこう何でしょう、捨てにくいというか、これ絶対に拾っておかなければならない銘柄ですよみたいな話をさせていただいて、でですね、まあ様子を見てますと、まあ確かに、三井住友トラストホールディングスとそれから、青空銀行については、この間皆さんに、ここ買い時じゃないですかねって言った10月の27日よりも大きく下げまして、で今、含み損みたいな、まあその時に買われた方は含み損を抱えてらっしゃるような感じで下がっちゃったんですけれども、まあこれはですね、まあいろんな考え方、見方がありまして、まああれですよね、さっきも言いましたように、まあ CPI が、アメリカの CPI が、消費者物価指数がそんなに予想してたよりは上がらんかったで、というところで、株価が上がりまして、で、まあ上がりすぎたというところもあって、楽観ムードというのもあったんで、ちょっとここで利益確定しようかなっていう流れが日本にもやってきまして、日本の方は大きく下げて、でその影響もあって銀行が下がったっていうのももちろんあるかもしれないんですけれども、まあいろいろとですね、その銀行の方も資産の中で、まあいろいろ外債ですね、外国債、外国の債券について含み損が結構大きくなってるで、みたいな。その辺の見方が結構今出てきまして、まあそういうのもあって、 て、なんですかね、これはまたまあ、その、例えば、三井住友トラストホールディングスでしたら、まあ、そんなに下がってなかったですよ。5% 下げってことで、まあ、まあ、確かに下がってるんですけれども、でもですね、まあまあ、そこまで、こんだけ下がる必要ないんじゃないのみたいな。まあ、経常利益は 4.6% 下げまして、株価の方がですね、5% 以上下げてますから、まあ、ちょっと下がりすぎちゃうかなっていうのもあったんですけど、でもまあまあ、ここで、この辺で、利確消化なみたいな。その辺の、流れがやっぱり出てくる、状況でしたんだよね。まあ、その辺で、三井住友トラストホールディングスちょっと売られて下がっちゃいましたよーと。で、青空銀行の方もですね、同じこの、外債の含み損の関係で、81円安になりまして、3.1% 下がったよーというところで、まあ、結構ここで大きく下がって、で、ペルペルの方もですね、この辺の両方の下げを見まして、まあ、ツイッターの方ではね、まあ、この、ラジオをやっぱアップするっていうのは週に1回以上ってところで、なかなかこう、臨機応変に、今、こういうことが起こったので、こうですよ、みたいなことは、ここまではちょっと発信するには遅すぎるますのでね、皆さんには、ちょっと今、ペルペルファイヤー生活ってところで、ツイッターの方これからちょっとよく更新していきますよってことで言わせてもらって、そっちの方では、まあ、確かに銀行株下がってるけれども、青沢銀行今買うのはちょっとね、様子見ましょうと。青沢銀行はちょっと若干問題点も出てきたので、確かにですね、そんなに大きく配当下げるってことはないんですけれども、でも実際ですね、青沢銀行配当下げたこともありますし、まあ、とはいえ、まあ、高配当でありますので、まあ、それでも何でしょう、買い増しをして、全然ですね、やっていくのはありかなーっていうところなんですけれども、まあ、まあ、それのところですね、今後もですね、この、もちろんこのラジオでも、いろいろとこう、言っていくんですけれども、やっぱり、一番早くね、言えるのは、やっぱこの、ツイッターですんで、ツイッターの方をフォローしていただいたら、そういうところも、言っていきますので、見ていただいたらどうかなというところでして。で、まあこれ、まあ変なところなんですけどね、この株価ってのは本当理由が後付けのところがありまして、まあ、そんなに下がってなかったでっていう情報を皆さんに開示したのに、株価の方はですね、それ以上の恐怖感を持ってガーッと下がることもあれば、また今日とかだね、漢方生命は 40% の減益っていう情報を公開しながらも大幅高になったりとかですね。これ辺分からないんですよ、本当にもう。株価が上がったり下がったりっていう理由は後付けがあって、実際はですね、いろんな思惑でいろんな方が買いに来られてますから、まあそれをですね、こう理解できたらいいんですけども、その個人個人の思惑ってなかなか理解できませんから、そういう中で、後付けで、とにかく理由つけなければいけないってことで、まあ、やってるのが今の、ね、相場の状況ですから、まあ、そういうところで、銀行株今日めちゃめちゃ下がったところもあるんですけれども、でもですね、本当にですね、中にはですね、自社株買いをいっぱいするでって発表するとこもあり、そういうことを発表しながらも下がったところもありますので、本当わからないんですよ。例えばね、ちょっと今日はですね、自社株買いについての発表があり、まあ、この辺のところはですね、ちょっと待ってよ。例えば三菱 UFJ フィナンシャルグループは14日、1500円を上限に自社株買いを実施すると発表したと。で、三井住友フィナンシャルグループについては、前回見送った1000億円分と合わせて最大2000億円の自社株買いを明らかにしたと。こんな感じでですね、出てまして、この自社株買いっていうのはですね、株価が下がらないと。もうこれ以上下がりませんよーっていうところがありますから、まあ、ここからは上がっていく一方で、で、配当の方もですね、まあ、青沢銀行はちょっと若干わからないところあるんですけども、三井住友トラストホールディングスとか他のところについてはですね、そんなに下げる可能性はないんじゃないかなというふうに見てますので、その中で株価が下げてくると、これまさに配当利回りも上がりますから、買い時じゃないかなというところで、まあ、皆さんにですね、11月の半ばぐらいに銀行株については、 買い時がまた買い場が来るかもしれませんよってのはまさにこれなんですよ。この決算が発表されて、で決算が発表されて良かったにもかかわらず下がることもあれば、良かったから上がる時もあれば、これはね本当にもうわからないんですよ。だからここで下がる時があれば買い時やし、上がったら上がったで、まだどうせ様子見てたらね、まだそのあれなんですよ、株ですからね、株は本当にリスクのある資産ですから、もうガーッと上がる時もあれば下がる時もあり、まあ、それは本当にもう状況によってわかりませんから、まあ、我々はですねそれを見ながら、なんか材料があった時にこれは上がるからそろそろ今売っといて下げにちょっと備えようかなと。で逆にこんなに材料がかかる、あるにもかかわらず、もう事実でか、出尽くしたから、材料出尽くしたから、もう下げや、一旦利益確定で売って下げやで、みたいな感じで、そんな下がった時には買い増さないといけないし、というところで、これは本当にもうわからないところなので、でも銀行株については、明日どうなるかわかりませんけれども、今日が、まあ、ツイッターでもつぶやきましたけど、買い場だったんじゃないかな。ただし、青空銀行についてはちょっと待ってくださいね、と皆さんに言ったように、青空銀行以外は、買い間にあったんじゃないかな、っていうのは、ペルペルの見方なんですね。で、あとはですね、そうですね、皆さんに、まあ、言うべきところとすれば、そうですね、やっぱりリートの方が、この間からも言ってますように、ちょっとこの間からまだ上がったりしてたんですけども、ちょっと今日の下げモードの中で下がったりしたのもあるので、明日以降よーく見てもらって、リートの、あれですね、レジデンシャル、住居系ですよね。住居系のやつについてはちょっと見てもらってもいいんじゃないかなと。で、これ、為替がちょっとね、やっぱり円高に触れてきますので、円高に触れてくると、日本の、高配当のいいものについては外国人投資家が買ってくる時もあるんですよ。だからその辺のこともあるので、そのリートのレジデンシャル系のやつについては、ごめんなさい、レジデンス系については見てもらう価値あるんじゃないかなってところで、じゃあペルペルがですね、実際今住居でレジデンス系のやつでどんなものを持ってるかについてちょっと今言っていきますから、またいろいろ皆さんも様子見ていただいて、これ結構あれペルペルの結構おすすめ系わかるでって方はちょっと見てもらって、状況に応じて買っていくっていうのを判断されたらどうかなというところで今から言っていくんですけど、ちょっと待ってくださいね。これ今ちょっと今相場の方開けてますので、まあまず一つ目から言っていきましょうか。ちょっと待ってくださいよ。実際にこう確かめていきますわね。今ちょっとヤフーファイナンスを見ながらやってるんですけど、まず一つ目はね、レジデンス系でどんな銘柄をベルベルが持ってるのかと。まあ、まず一つ目は、ちょっと待ってよ。ちょっと、最近、ちょっと、Wi-Fi がね、今これ、あれですよ。ガレージを改造して作った部屋で、今、ペルペルの家のね、コンクリートやとね、結構 Wi-Fi が、通らないんですよね、コンクリートって。木造とかやったら結構ガーって通るんだけど、コンクリートやったら、なかなか Wi-Fi が通りにくくて、ちょっとね、電波が悪い時がありまして、ほんで、まぁ、今ちょっと、すみません、見てるんですけども、ちょっと今その、Wi-Fi のね、調子が良くなくて、データの方が今はっきり出てこないので、今ちょっとそれ待ちで、今こうやって話繋いでるんですけども、いくつか、住居系でも、今また買い増しとかしながらね、やっていってるところなんですけど、このリートについてもね、これやり方については分かれまして、例えばそのお仕事が本当に忙しいなという方は、リートについては、まあ、買い増しと、どんどん安くなったら買い増しという方向で行くのがおすすめかなというところなんですけども、このリートについてはやっぱ癖があるんでね、やっぱり外国人次第なんですよ、ほんまに。外国人が結構ガーッと買ってくるときには、リートの方は、値段の方もガーッと上がるんですけれども、あの時一斉にですね、ちょっと あれなんですよ、こう、理覚してガーッと去る時があるんですよね。これが大体ですね、春ぐらいなんですよ。春ぐらいにそういう時があるんで、春まではガーッと上げて、で、そっからまた一旦外国人投資家が去って、このリードが下がりますんでね。だからこの辺が分かってくると、その、あれなんですよ、その、春ぐらいに外国人投資家が売る前に、売って、キャピタルゲインを得て、でまた下がったところで買って、でまた、配当を得るという、インカムゲインを得るという、こういうやり方で、利用できるのが、リートでして。でもこれがですね、タイミングが結構難しいんですよ。だから、その雑誌とかで、これについて、この、なんでしょう、リートの面白さというか、こういう特徴っていうのを伝えるのは結構なかなか難しくて、本当にこう、ツイッターとかじゃないと多分分からないと思いますよ。これについてはね。だから、その辺についても、ペルペルはですね、結構その、多分おそらく、まあ、今日でも実はこんだけ下がってましたから、300円ぐらい下がってましたからね。300円下がってくると、結構いい株が値段下がりますから、まさにですね、ツイッターを見てくださった方には、これって今、もしかしたら、スイングトレードの風吹いてへんみたいな。だから、こういう銘柄いいんちゃうのみたいなところをね、まあ、具体的な、あまりに具体的なことを言うことはできないんですよ。なんでかというと、ペルペルはですね、買うときにやっぱり、できる限り安い値段で買いたいわけですよ。だから、ここで、その具体的な銘柄を言っちゃうと、あ、ペルペル買うんやったらもしかしてこれ、上がるんちゃうかなと思った方がついてこられるとですね、ガーッと買われると、値段が、下がらないわけですよ。だから、これは本当難しくて、まあ、ヒントを匂わすことはできるんですけど、そこまでこう詳しくは言えないみたいなところがありまして、まあ、その辺のところで、ちょっと待って、これちょっと、調子悪いな、今日はちょっと Wi-Fi が止まってないね。まあ、とりあえず、ちょっと待ってください、これなんでここまで悪いんかな、みたいな。ちょっと待ってくださいよ、ほんまにこれ。なかなか、あれですよね。このコンクリートの部屋は、本当に、こう、Wi-Fi のやつが行きにくいと言いますか。もっとこう、突き抜けてきてほしいなーってとこもあるんですけども、なかなかそれがいかなくて、これ今、ドア開けたらこっち変わるんかなみたいな。ドア開けて電波入ってくるかなみたいなところもやってるんですけども、これちょっと微妙なところで変わるかもしれないんですけども、ちょっと、細かいところを見たいんですけどね、じゃあちょっと言っときましょうか。ちょっと待ってね、これ、ちょっとね、チャート見ないと今ほんまにこう、今日どうやったから買い時ですよとかも言えないんで、まぁ、あ、ちょっと、その前に、こっちの方先しようかな。この、今、ヤフーファイナンスでちゃんと見て、皆さんに、はっきりとこう、確定してから言いたかったんですけれども、ちょっと言いにくそうなので、いるかな。まあ、そのリートの、どんなも、メガネを持てるかについては、じゃあちょっと今言うのをやめときまして、今日こんだけ300円下がってましたから、で、でも銀行株についてはですね、これ買い時ではあったんですけど、その、スイングトレードとかそういう買い方じゃないですよ、と。で、まあ、その、配当ね、マネマシーンを買うには、10月の27日に買えなかった方についてはね、これ11月の半ばに、もう一回買い時が来るかもしれませんよ、と皆さんにこう予告してましたから、それがまさに今日だったんですよ、ということでツイッターでは、喋らせてもらって。でも、アルファ銀行ちょっと待ってくださいね、と。それ以外の、三菱 USJ フィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友、トラストホールディングス、で、あと、ジャックス。まあ、この辺ですよね。この後、みずほ。この辺については、まあ、絶好の買い場だったんじゃないかな、みたいな。まあ、明日以降どうなるかわかりませんけど、でもですね、まあ、特に三井住友トラストホールディングスについては、絶好の買い場だったんじゃないかなと。もしこれ以上明日以降下がるようであれば、まさにそれは買い場であり、皆さん、この間買ってない方は、買われたらどうちゃうかなというところがありますので、まだね、ご検討いただいたらいいかなと思います。さあ、そして、たらいけるかなこれは。ちょっと待ってはいよ、まだちょっと 状況は良くはないんですけれども、まあ、ちょっと軽く言っておきましょうか。ペルペルが持ってるリートとしましては、おすすめどころですよね。おすすめどころはね、ちょっと待てよ。これかな。一つ目言いましょうか。でもこれどう、これもちょっと待ってね。ちょっと、上がってたかな？この間も、リートがちょっと下がってて、でもこのレジデンス系は、本当に、個人の方が住むために貸してるんで、すごい需要がありますから、これが下げてるっていうのはほんまに利回りもええし、買い場ですよ、みたいなところで皆さんに応援してもらったんですけれども、ちょっと待って、早よ。やっぱり利回りが 3% 台やったら、あんまりこう皆さんにもですね、そこまで美味しいとは言えないんでね。だからそれがあるので、ちょっとなかなか言えないところがあるんですけども、この辺かな？この辺かな？まあ、例えば、まずは、3459、サムティレジデンシャル投資法人。これですと、今日、11月の14日月曜日の段階では、2100円。下げまして、1.76% 下げまして、117,500円。で、買うことができ、利回りの方は、分配金利回りの方は 4.65% と。まあ、このぐらいかな。このぐらいで、今、どちらかというと、下げ上司で来てまして、で、調整されてますから、まあ、これが一番利回り、まあまあ、おすすめじゃないかなと。で、それ以外はね、今 4% 下回ってるんですよ。だから、ちょっと状況にもよるんですけども、でもね、これ株価が大きくガーッと下がってる時に、まあ、まず皆さんにおすすめなのは、銀行株、商社株、というあたりなんですけれども、それ以外にもやっぱりこう、リートの方がね、為替が今動き始めて、円高にちょっと触れてきてますから、そうなってくると外国人がこれから来るであろうと。で、この来るタイミングがですね、これから春に向けて、年明けて、年変わって、あたりでこう、買ってくるところがありますのでね、今、傾向的には。だから、その辺のところで一回買われて、で、また上がったところで売ってもいいし、ね、まあ、そのまま下がったところで買い増しして、利回り、マネマシンとして扱われてもいいし、みたいなところで、言っていきます。まあ、一番おすすめなのは、3459のサムティレジデンシャルの方なんですけれども、他には、3% 台とかになるんですけれども、8979、スターツプロシュート、3278、ケネディクスレジデンシャル、ネクスト法人。で、8986、大和証券リビング。で、3269、アドバンスレジデンス。この辺がですね、まあ、ペルペルの方が、まあ、買ったり売ったりしながら、まあ、安い時にまた、置いといて、で、また配当とか、もらえるように、置いときながら、また上がってきたら、まあ、売ってもええか、みたいな。っていうあたりで、でも逆に値段下がったら買うんですよ。買いまして、置いといて、で、そこでまた上がったところで、心半分だけ売っとこうかとかね。まあ、ちょっとだけ売っとこうか、みたいな。そんなことをしながら調整してる銘柄でして、まあ、そのあたりで、皆さんにも、ちょっとまあ、検討していただいたらどうかな、みたいなあたりも話をしとこうかな、と。いうところで、まとめときますと、銀行株、今日ですね、決算の発表があり、まあ、決算がですね、上がってても、下がるものもあれば、逆に下がっていても、上がるものもあり、まあ、これはですね、本当にもう理由は後付けなので、まあ、銀行株、 マネマシン作りをする方にとっては、後輩と株投資、マネマシン作りをする、まあ、ファイヤーを目指される方にとっては、これはですね、銀行株っていうのは、切っても切れない関係がありますから、だからあとは皆さんの判断で、まあ、揃えていかれるのも、いいんじゃないかなと。で、まあその、まあまあ、忙しい方にとっては、銀行株については、買います方向で行った方が、マネマシンとしてすごいいいんでね。いいんじゃないかなって思ってます。で、まあ、商社株については、まあ、これはマネマシンとしてずっとまた下がったら買おうかなって姿勢でもいいと思うんですけれども、でも結構ですね、値動きが大きいですから、結構ある程度、まあ、ガーッと上がってくると、まあ、ベルベルの場合はですね、商社株は結構ね、売ったりもするんですよ。でもそれから買い増しもしますよ。下がったら買い増しをして、で、それで貯めといて、ほんでまあ上がったら、じゃあ一部売ろうか、みたいな。そんな感じをしながらやって、で、それで逆に、あれなんですよ。今まで上がると思って、買った株が逆に下がってしまった場合は、損切りも一緒にしとこうかな、みたいなところで。で、それで上がった株売って、損切りの分もして、自分の特定口座の、まあ、あれですわ、その、利益を縮小して、税金、納める税金を少なくする、みたいな。そんなこともしながらやってるところがありますので、していってるかな、調整していってるかなっていうところですね。で、あとですね、まあ、今日、ツイッターを、まあ、フォローしてくださってる方にはちょこちょこっと、まあ、いろいろこう言っていたんですけども、まあまあ、その、ツイッターされてる方にはね、ペルペルがどんな株に投資してるかっていうところで、まあ、わかりやすいように、まあ、配当のやつが届いたらね、今日はこんな株の配当が届きましたよ、というところで報告をしたり、あるいは株主優待どんな持ってますよ、と。で、この株主優待の株にはどんな思い入れがありますよ、みたいな。そんなところを株主、ツイッターでつぶやきまして、で、まあ、皆さんに、あ、なるほど、ベルベル、こんなもん取るんか、と。で、これ自分にとっても役立つやつで、じゃあ買ってみようかな、みたいな。そんなところで、興味を持っていただいたりとか、まあ、する情報を流すには、まあ、ツイッターが本当に一番いいので、まあ、もしですね、まあ、皆さんちょっと興味いらっしゃる方には、まあ、ツイッターもフォローしていただいたら、まあ、ラジオ以外にも素早くね、もっと迅速に素早く情報を言うことができるので、フォローしていただいてどうかなと思います。で、あとですね、この、ツイッターの中で喋らせてもらったら、今日はですね、300円も下がったもんやから。だからこんな時には、ちょっとスイングトレードするにはちょうどいいですよ、と。いい株が結構下がってますから。そんな中で、皆さんと。まあ、ペルペルは、まあ、どの株っていうことは言うことはできませんよ、と。その時にはね、でもただ、DM で送ってくださったら、その時は個人的な情報ですからね。だから今実は何株を狙ってるんですよ、みたいなことで言うことはできるんですけれども、そのやっぱり皆さんの前でね、この株を今、スイングトレードでやってますね、というのはですね、ちょっとさすがにそれは言えないかな、と。それ言うて皆さんがもし仮にガーッと来られたら株価が下がりませんからね、上がりますから。そうなってくると、ベルベルの買い値が高くなるわけで、ねえ、またそれでガッと上がっても、儲けが少なくなるわけですから。だから今こんなところで狙ってますよっていう、まあ、あれなんですよ、その、あくまでも、その、ヒントを上げることができるけれども、それ以外はですね、やっぱりちょっとなかなか、言うことができませんよっていうところで、今日はですね、ちょっとこんだけ下がってましたので、ペルペルが、何やろ。まあ、変えたらええかな、みたいな。まあまあ、変えへんだ変えへんだ別にええで、と。変えたらいいかな、っていうあたりで、買った株がありまして、それはですね、なんと、2124、JAC リクルートメントと。まあ、こういう会社でして、どんなことをしてるかって言いますと、人材証券会社です。しかもそれもですね、結構その人材紹介というところで転職を考えていらっしゃる方でも、結構幹部級の高額案件の方なんですよ。だから結構スキルが高くて、今の会社に対して若干ちょっとやっぱり不満があると。で、もうちょっと自分にっていうのはですね、給料高くもらえるんじゃないかなみたいな。 それぐらいですね、結構意識の高い方の、転職を斡旋するのに、結構ですね、強い力を持ってまして、まあ、海外展開もされてるところがあり、この JAC リクルートメントがなんとですね、今日、153円も下がってたと、6.04% 下がってまして、まあ、非常にですね、お買い得といえばお買い得と。で、それをですね、まあ、昔から聞いてらっしゃる方は、ペルペラそんな情報どこでどうするのかって言いますと、これ皆さんに公開されてる情報でして、あれですよ、もうどこのそういうの見てもわかると思うんですけど、ペルペラの場合はですね、ヤフーファイナンスの方で、ヤフーファイナンスの株式ランキングというところで、まあ、これはですね、年初来安値のところ、どんな銘柄が年初来安値出てるのかなと。あとはですね、こう、値下がり率ランキングみたいなのがありまして、それで、どんな銘柄が下がってるんかなと。で、ここでですね、いろいろこの銘柄について研究されてる方にとっては、あの銘柄 A でって頭にこう入ってますからね。その銘柄が、出てるやん、今回、みたいな。年初来安値で出てるやんと。あのいい株がこんだけ今下がってんのと。そら買いやろうというあたりで、またでも判断するわけですよ。これが買いなのか、それともなんか材料があって今下がってるのかと。で、様子を見ながら、やっぱりこう、ちょっともうちょっと下がるかもしれないが、そこで買った方がいいのかみたいなところは、それはですね、今までのペルペルの経験から判断して、で、それで、買うときは買うし、みたいな。見送るときは見送るし、みたいな。ところで、この JAC リクルートメントっていうのは、これはですね、あれですよ、その、お金について、マネーリテラシーの高い方は、おそらくですね、YouTube でも、両学長の、リベラルアーツ大学の、あちらの方の、なんでしょう、YouTube を見られてる方が多いと思うんですけども、この両学長がですね、結構、あれさ、毎回、毎月最後に、こう、後輩と株とか、これ結構注目ですよ、みたいなところで、やってる銘柄の中に JAC リクルートメントがありまして、でもこれ今ね、そんなに後輩とでもないんですよ。っていうのは株価が上がりすぎましたからね、今、配当2倍が 3.36% というところで、ずーっと上がってまして、今株価の方が2381円。これが11月の14日時点での終わりなんですけども、だから100株ですと238,100円。こんだけ、用意して買うことができると。で、配当がですね、1株あたり80円というところで、100株ですと8000円と。配当利回り 3.36% というところで、まあ、上がりすぎるところもあるので、まあ、ちょっとですね、一昔前に比べると、ちょっと配当的にはちょっと物足りないかなというのはあるんですけど、それでもですね、やっぱりいい会社ですから。いい会社ってところもあるし、このですね、社員の給料も800万円ですからね、これ。年収800万円って結構高い会社じゃないですか。平均ですよ、これが。そんだけですね、やっぱり収益力があるっていう会社なんで、この会社が153円安で 6.04% 下がってましたから。で、これがなんとですね、まあそのペルペルがいつも通りですよ。まあこのいい会社、まあでもそんなに今ですね、焦ってへんから、まあここまで下がることはないやろ、みたいな。ところで、出したのが2383円と。まさかここまで下がると思ってなかったですけども、買えちゃったんですよね、これ。でも終わりには2381円なんで。だからそこまではさすがにですね、値段差し値で出すことはできなかったんですけども、2383円というところで、これでもですね、買うことできるのかなと思ってたものが買えたみたいなところがあり、まあまあ、配当はそんなに期待してませんから、でもいい会社なんで、まだ値段が戻ってきた時に、売ろうかな、みたいな。で、もしかしたらそのまま持っておくかもしれませんしね。で、これがもし、このまま下がっていくと、逆に配当利回りが上がりますから。まあ、しばらくは、マネマシンで置いといて、また上がったら、売るかもしれへんかな、みたいな感じで、やる銘柄にしとこうかな、っていうので、考えています。まあまあそういうあたりでですね、まあなんでしょう。今日3月の14日っていうのは、まあアメリカの方は結構楽観ムードで上げてたものの、日本の方はですね、ちょっとやっぱり楽観すぎるかなみたいなところがあったり、あるいはですね、やっぱり、ちょっといろいろ決算の材料が出尽くして、どうかなみたいな。いうあたりで下がったってところもあり、まあこれからどういう状況になるのか、まあそれは本当にもうわからないんですけれども、 まあ、でも一つ、円高になる可能性があるかなと。これ、ここもやっぱり円高が進んでいく可能性があるかなっていうところなので、まあ、ちょっと、若干その関係で、輸出企業とか、あるいは、その、外国でいろいろ取引してる会社については、まあ、円安になってくる、円安じゃなくて円高になるわけですから。まあ、今までの恩恵は受けれなくなるかな、というところで、また、もしかしたら、春ぐらいに、買い場が、大きな買い場が来るんじゃないかな、みたいな。でも、いい会社が下がりますから、値段が下がりますから。まさにまた本当に、これはまさに、よう考えて買い場すれば、自分にとって本当にいい買い物ができるんじゃないかな、みたいな。ところで、まあ、こういう情報についても、ツイッターでこれから上げていきますので、まだフォロー してくださってない方は、もしよかったらね、ツイッターのペルペルファイヤー生活ってあたりで、まあ、今日はこんな配当もらいましたよ、と。今日はこんな優待もらいましたよ、というのを言いながら、いや、株価こうなってきてるから、この辺をもしかしたら今、スイングトレードで狙うかもしれませんよ、とか、今こういう状況になってるのはこういう解釈じゃないですかね、みたいなことも、喋っていきますので、上げていきますので、よかったら皆さん、フォローの方をしてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。